皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は久しぶりの方、それから初めて来てくださった方が、たくさん来てくださっていて、とっても嬉しいなというふうに思います。初めての方は礼拝に慣れないことがあるかもしれませんけども、そんなに長くないですし、短い時間ですのでお話を聞いてくださったら嬉しいなと思います。今日はですね、聖書を読んでただ一つのことだけをご一緒に考えたいなというふうに思っています。それはですね、からし種一粒ほどの信仰って一体何だろうっていうことなんですね。でもう一度聖書のですね、マタイ福音書17章20節を読んでみます。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。これが今日の聖書箇所の一番最後に出てくる言葉ですね。イエスが弟子たちに向かって語っています。からし種一粒ほどの信仰があればいい。イエスは弟子たちを慰めて励ましています。なぜならば、その前の聖書箇所を読むと分かりますけれども、弟子たちは自分たちには力がないということ、そのことに苦しんでいたからです。今日の聖書箇所を読むときにですね、私は皆さんにお願いしたいのは、この弟子の立場というものを皆さんご自身の姿に重ね合わせながら読んでくださったらいいなっていうふうに思うわけです。からし種一つほどの信仰があればいい、そういうイエスの励ましの言葉を皆さんご自身に向けられた言葉として受け取ってくださったらいいなと思うわけです。そして皆さんご自身が、私自身にとってからし種一粒ほどの信仰って一体何だろう、そういうことを考えてくださると嬉しいなって思っているわけです。でまずからし種について聖書の中でどのように言われているか知っておきたいと思うんですけれども、開きませんが、マタイ福音書13章の31節にこのように書かれています。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。つまりですね、からし種っていうのは本当にちっちゃいもの、もうちっちゃいですね、吹けば飛ぶようなものけれども、成長すると大きくなるんだと言っています。このマタイ福音書13章の言葉と今日の聖書箇所である17章の言葉を合わせて考えると、どのようなメッセージになるでしょうか。私はこういうふうに考えるわけです。つまりイエスが弟子たちに向かってこう言っているんだと思うんですけれども、それはどんなに小さくてもいい、でも信仰において神様を信じるということにおいて決して諦めてはいけないものがあるんじゃないか、それだけは絶対に守り続けてください、それさえ守り続けるならば、あなたのその信仰がたとえ小さなものに見えたとしても、いつかきっと大きくなるんだ。例えるならば、空の鳥が来て枝に巣を作るほどに大きくなる。それが、その信仰があなたを支える。なぜならば、あなたのその小さな信仰を必ず神様が成長させてくださるのだから、このように言っているように私は感じるわけです。じゃあ私たちの信仰において、皆さんの信仰において、これだけは譲れないっていうものは何でしょうか。私たちはじゃあ神様をどのように信じているのでしょうか。今日皆さんとご一緒に考えたいのはそういうことです。でもう少し丁寧に今日の聖書箇所を読んでみたいと思います。で今日の聖書箇所はですね、当たり前のことですけれども、そのすぐ前の箇所のマタイ福音書17章1節からの続きですね。で先週の礼拝でマタイ福音書17章1節 以下の箇所をご一緒に考えたんですが、そこに何が書いてあるかっていうと、イエスが山に登りました。でそこにペテロをはじめとする弟子たちも一緒に行ったわけですけれども、弟子たちの前でイエスの姿が変わったと書いてある聖書箇所です。聖書によると、イエスの姿が弟子たちの前で変わり、顔が太陽のように輝き、服は光のように白くなった。で少なくとも弟子たちの目にはイエスがそのように見えたということです。先週も私たちは考えましたけれども、これをこういうふうに考えました。弟子たちはきっと力と栄光の象徴としてイエスのことを受け止めていたはずだから、そのようにイエスが輝いて見えたんじゃないか。けれども先週私たちがこの聖書箇所を読みながら考えたように、イエスご自身の考えはそのような弟子たちの考えとは違っていました。イエスの考えは、自分は殺されるためにエルサレムに行く、それは神様の御心なんだというものでした。そして弟子たちの考えとイエスの考えは違っていたわけです。そのような弟子たちに神様の声が聞こえてきます。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。聖書に書いてある言葉はそういうことですけれども、実際に何があったのかは分かりません。しかしいずれにしても弟子たちは何か人間の力を超えた神の力を体験したんだと思うんですね。つまりイエスの考えや神の思いを理解できなかった弟子たちが、ある時ある瞬間において人間の思いを超えた神の思いに気づかされるという体験、そのような神と出会う体験をしたんじゃないかと思うわけです。あ、そうだったんだな、自分たちはイエスのことをイスラエルの民に再び力と栄光をもたらしてくれる優れた指導者だと思っていたけれども、でも本当はそうじゃないかもしれない。イエスは本当は神の愛を示すためにこの世界に来られたんだ。自分のことばかりを考えてしまう自己中心的な人間の思いを超えて、神様の思い、神の愛、それを私たちに教えてくれるために私たちのところに来てくれたんだ。それがイエス・キリストだったんだ。そんな気づきが弟子たちに与えられたんじゃないかと私は想像するわけです。けれども同時に考えたいことは、きっとそのような気づきはイエスが死んだ後に初めて気づかれたものじゃないかなっていうふうに思うんですね。初代教会の弟子たちはイエスが死んだ後、この世界に自分たちだけが取り残されたわけです。イエスという信仰の中心、希望がなくなってしまいました。無残に殺されてしまいました。そのような中で生きる意味を見失っていた初代教会の弟子たちが必死にもう一度掴み取り直していった信仰、それがイエスの御心に気づくということだったのだと思うわけです。だから私は想像しますけれども、イエスが死ぬ前は弟子たちはきっとイエスの思いを知ることはなかったんじゃないか、本当の意味で、そのように思うわけです。私たちの日常生活に照らして考えてみましても、人は大事なものを失って初めて本気になって物事を考え始めるんじゃないかなっていうふうに思うのです。いずれにしましても、弟子たちは山の上でイエスの姿が変わるのを見た、神様を体験しました。その後に山から降りてきた後の話が今日の聖書箇所の物語、このように続いていくわけです。そして山から降りてきた弟子たちは現実に出会ったわけです。厳しい現実に出会っています。マタイ福音書17章14節に、一同が群衆のところへ行くとという一文があります。一同が群衆のところへ行くとっていう字の文は本当にそっけない文ですけれども、ここに注目したいと思います。群衆、たった一言の言葉けれども、この40人足らずの今この会衆の中、誰一人同じ人はいない、同じ背景を持ってこの場に今いる人はいないわけです。群衆といったら多分何千人何百人という単位でしょう。つまり群衆とは結局のところ抽象的な数ではなく、その中に一人一人の生身の人間の具体的な生活があり、 具体的な悲しみや喜びがあったんだろうと思うわけです。そのような現実に弟子たちはぶつかって、そして自分たちの無力さを痛感させられたのではないかと思います。聖書の記事によると、悪霊に疲れた子供が弟子たちのところに連れてこられましたが、弟子たちはその悪霊を子供から追い出すことができませんでした。弟子たちはマタイ福音書10章でイエスから悪霊を追い出す力を与えられていたはずでした。けれども現実には悪霊を追い出すことができないわけです。霊を追い出すっていう言葉は古代の人の表現です。多分21世紀的な表現に直すと、苦しんでいる人、心が病んでいる人、傷んでいる人、その人を慰めること、癒してあげること、全人格的な交わり、そういったことが弟子たちにはきっとできなかったんだ、そういうふうに理解してくださったらいいんじゃないかと思います。いずれにしましても、目の前で苦しんでいる人を弟子たちは励ましたり癒したりすることができなかったわけです。だから弟子たちは動揺したんじゃないかと思います。私はこの聖書箇所を読んで自分のことを振り返りながら思うわけです。これはやっぱりイエスが生きている時に一緒に活動した弟子たちのこととして聖書箇所に書かれていますけれども、やっぱり本当はイエスが死んだ後にイエスを失った初代教会のキリストたちの姿を表しているんじゃないかと思うわけです。イエスが死んだ後取り残されていったイエスの弟子たち、イエスの教えを守ろうとするのですけれども、どうしても失敗してしまいます。そんな初代教会のキリスト者たちの姿、もちろんマタイ福音書を書いた人も、マタイ福音書を生み出した信仰の共同体も、そのような初代教会のキリスト者たちでした。イエスが死んだ後の時代、まるで取り残されたかのように生きていた、そんな信仰者たちでした。彼らはイエスを失った後に、けれどもイエスが教えてくれた、イエスが指し示してくれた神の思い、神の愛に従って生きようと努力をします。病に苦しむ人を癒そうとし、悪霊に取りつかれた人を自由にしたいと願い、嘆き悲しむ人を慰めようとしましたけれども、どうしてもできない。それが現実、弟子たちの直面した現実だったわけです。自分たちの無力さを痛感したんじゃないかと思います。だからマタイ福音書っていう福音書を書いたんじゃないでしょうか。生前のイエスと共に過ごした弟子たちの姿を借りて、イエスが死んだ後の時代を生きている自分たち自身の無力さを描いているんじゃないかと思います。聖書の中にこんな言葉があります。なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか。これはイエスの言葉です。イエスは無力な弟子たちについて嘆いています。強い調子で怒っています、怒っています。けれども本当はこれはイエスが死んだ後の時代を生きた初代教会のキリストたち自身の本心だったんじゃないかなと思います。イエスの口を借りて初代教会のキリストたちが自分自身に対して発した言葉なんじゃないかと私は受け止めるわけです。彼らは先生であるイエスがいないと自分たちだけでは無力だっていう厳しい現実を前にして、自分自身に嘆き激しい怒りを感じたのではないでしょうか。自分たちの不甲斐なさに呆れ果てていたのではないでしょうか。すっかり自信を失って動揺し、自分たちには何かができるんだっていう、そういう意欲や積極的な気持ちが薄れてしまった、まるで体の中が空っぽになったかのように感じたかもしれません。けれどもそういう状態の弟子たちに、そして私たちにイエス・キリストの言葉が聞こえてきます。もう一度17章の20節の言葉をお読みします。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。その言葉が響いてきます。少し違った角度からお話をしたいと思いますけれども、北九州市ですけれども、奥田智志さんという牧師がいます。バプテスト連盟東八幡キリスト教会の牧師です。最近ではNHK のプロフェッショナル仕事の流儀なんかのテレビ番組や 新聞でも取り上げられたことがありますので、きっと皆さんの中でもご存知の方いらっしゃると思います。で、この奥田さんはですね、教会の牧師として働きながら炊き出しを行ったり、住居を借りてあげたりなど、ホームレスの方たちを支援する活動を現在精力的に続けていらっしゃいます。今だいたい50歳ぐらいの方、働き盛りの方ですね。2000年に NPO 法人北九州ホームレス支援機構を設立し、2001年に自立支援住宅を開設、2004年に市との共同事業自立支援センター北九州を開所します。2007年下関に自立生活支援自立生活援助ホーム放牧館を開所、2007年6月にはホームレス支援全国ネットワーク代表就任、九州ホームレス支援団体連合会代表就任。まだまだまだ続くんですけど、キリがないんでやめます、この辺で。でもこの奥田さんがですね、関西学院大学神学部の学生時代にボランティアとして訪れた大阪市の釜ヶ崎で日雇い労働者の悲惨な現状に出会います。そしてそのあまりにも悲惨な状態を目の前にして、神などいないと思ったそうです。で、信仰が揺らいで疑いが生じたと率直に語っていらっしゃいます。何人もの人々が路上で命を落としていきます。生きている人も人間としての尊厳を剥ぎ取られ続けている、そんな現実を目の前にして、彼らの前で祈ること自体が虚しく感じられたそうです。その時奥田さんは牧師になる前の新学生でした。迷いの中で奥田さんはその時何をどのように考えたのか。先ほどご紹介しましたホームレス支援を行う現在の奥田牧師の活動、その現在の姿に新学生時代の釜ヶ崎での奥田新学生の姿はどのようにつながっていくんでしょうか。牧師になる前、迷いの中で揺れていたその奥田新学生の姿、もちろん人の気持ちっていうものは正確に言葉で語ることなどはできるはずがありません。しかし奥田さんがですね、語っていることによりますと、大学の授業で一冊の本に出会い、奥田さんの考えが少しずつ変わっていったそうです。今年出版された奥田さんの本があるんですけれども、その時の気持ちが綴られているのでご紹介します。ちょっとだけ長いんですけれども、聞いてくださったら嬉しいなと思います。じゃあお読みします。そんな時、大学の授業で一冊の本が紹介された。ユダヤ人作家であるエリウィーゼルの夜だった。小説の舞台はアウシュビッツの強制収容所である。ある日、発電所が破壊される事件が起こり、その犯人として3人のユダヤ人が見せしめのために公開処刑されることになる。そのうちの一人は子供だった。ここからエルウィーゼルの本の引用がまた始まるわけですけれども、ある日私たちは作業から戻ってきたときに、3羽の黒い鳥のごとく天候広場に3本の公主台が立っているのを見た。天候、縛り上げられた3人の死刑囚、そして彼らの中にあの幼いピーペル、悲しい目をした天使。親衛隊長はいつもより気がかりで不安を覚えているように見受けられた。何千名もの見物人の前で男の子を公主刑にするのは些細な仕事ではなかった。収容所長は判決文を読み上げた。すべての目が子供に注がれていた。彼は血の気がなく、ほとんど落ち着いており、唇をかみしめていた。公主台の影が彼を覆い隠していた。三人の死刑囚は一緒にそれぞれの椅子に登った。三人の首は同時に工作の輪の中に入れられた。自由万歳と二人の大人は叫んだ。子供はというと黙っていた。神様はどこだ、どこにおられるのだ。私の後ろで誰かがそう尋ねた。収容所の合図で三つの椅子が倒された。 全収容所内に絶対の沈黙。地平線には太陽が沈みかけていた。脱帽と収容所長が怒鳴った。その声はかすれていた。私たちはというと涙を流していた。着帽。ついで行進が始まる。二人の大人はもう生きていなかった。晴れ上がり、青みがかって彼らの舌はだらりと垂れていた。しかし三番目の綱はじっとしてはいなかった。子供はごく軽いのでまだ生きていたのである。30分余りというもの、彼は私たちの目の下で臨終の苦しみを続けながら、そのようにして生と死の間で戦っていたのである。そして私たちは彼を真っ向から見つめねばならなかった。私が彼の前を通った時、彼はまだ生きていた。彼の舌はまだ赤く、彼の目はまだ生気が消えていなかった。私の後ろでさっきと同じ男が尋ねるのが聞こえてきた。一体神はどこにおられるのだ。そして私は私の心の中である声がその男にこう答えているのを感じた。どこだって、ここにおられる。ここに、この講習台に吊るされておられる。ここからまた奥田さんの文章を引用しますけれども、神様はどこだ、どこにおられるのだはまさに当時の私の問いであった。ウィーゼルはアウシュビッツという地獄でそう問うたのだ。そして最後の最後でウィーゼルはそれでも神の存在を宣言したと私には思えた。神はあの子と共に講習台に吊るされておられる。そのように神の場所が示されていた。地獄としか言いようのない収容所の講習台になお神がおられるということがもしできるならば、もしかしたらまだ希望はあるのかもしれない。私にはそう思えたのだ。ディーゼルのこの告白は何らかの客観的事実を示すものではないだろう。現実は地獄のままだっただろう。救いはなかったのだ。しかしそうであるがゆえに、ディーゼルは神の存在をそのロープの先に告白したのだと思う。いや、彼は告白せざるを得なかったのだ。十字架の主イエス・キリストを思う。エリエリ、レマ、サバクタニ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この絶叫は神の居場所を私たちに告げている。キリストは十字架において、神なき絶望のただ中におられたと聖書は告白する。到底神とは結びつかない現実。栄光もない、豊かさもない、平和もない。そのような十字架のキリストを告白するということ。そもそも聖書の信仰とはこのようなものだ。引用は以上です。で、これが当時の奥田神学生、そして現在の奥田智志牧師にとってのからし種一粒ほどの信仰だったのではないかと私は考えるわけです。今日の話をまとめたいと思います。皆さんにとってからし種一粒ほどの信仰って何でしょうか。皆さんにとってこれだけは譲れないもの、どうしても諦めたくはないもの、諦めてはいけないもの、何でしょうか。そのことで皆さんご自身は向き合っていらっしゃるでしょうか。お一人お一人祈りつつしっかりと考えていただきたいなと願います。そして祈りに押し出されて具体的な行動へと共に歩みを進めていけたらと切に願います。この旭川豊岡教会が上辺だけではなくって本当に大切なことを見据えながら祈りつつ共に行動していける、そのような信仰共同体になりますようにと心から祈り願います。一言祈ります。神様、あなたの恵みと愛に感謝しますと祈りながらも、その瞬間から私たちは神のことを忘れますけれども、それでも神に祈りたいと願い、今この場に立っています。どうぞ私たちの心を謙虚なものにしてください。あなたを思う気持ちをまず大切なものとして守ることができますように導いてください。 そして具体的には、神を思うということは自分だけのことを思うのではなくて、具体的に私の周りにいる人のことを思うことだということを心に刻むことができますように、そのような思いでこの1週間悩みを始めることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。